こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします旅ラジオウィーン編、お届けいたします。こちらでやはり通貨についていろいろ考えたりするわけなんですけれども、投資できればこれまで私自身主に日本株のみ、日本の資産にのみ投資してきました。円建て資産にのみ投資してきました。それは日本に生活している者にとって基礎となる通貨が円ですので、円で取引されている日本の株式、預金、その辺は分かりやすいですし、いいわけなんですけれども、それだけだとどうも、心もとないというか、もっと分散すべきだろうなというふうには、ずっと考えてきてて。で、じゃあ、どれに、外貨に投資するとしならば、どの外貨が適切なのだろうなっていうのは、考えなければならないわけで。で、それでもって、今の時代だったら US ドルだなっていうふうに考えています。で、地政学的な視点から見ますと、トルコというものは極めて重要な位置にあるというふうに学びました、教えてもらいましたので、それでじゃあトルコってのはどうなんだろうって、そういう面での興味もあったわけです。こちらの方で証券口座とか開いて、こちらの方でインデックスファンドとか変えたら、そういうこともやっていいな、いい機会だなというふうに思ったりしたわけです。ただ、結論から言って、それは自分にとっては現時点ではまだリスクが高いなということで見送りました。トルコリラ建ての資産というものは、トルコリラという外貨に対しては投資対象としては自分にとってはちょっとまだ時期尚早だなと思って、現在は していません、しないことにしました。というのも、トルコリラというのはどんどん価値が下がっている右肩下がりの通貨だからなんですよね。何故ちょっと前まではもう今どころではない、ちょっと前デノミネーションをトルコは行いまして、今のトルコリラというのは新トルコリラなんですよね。それ以前の従来の旧トルコリラというものは、これまたとんでもないインフレ率で1年で価値が半分になるというのも珍しいことではないということでした。なので、金利水準もそれに見合ったとんでもない水準の数十パーセントとか、金融商品によっては 100% を超えるような利回りの商品もあったりしたそうなんですけれども、以前はそれだけ過激な激しい状況にあった、現在はそれほどではないんだけれども、ここ数年のトルコリラのインフレ率というものを見ると、だいたい 8% 前後で、推移しているのかなというふうに見て取れましたので、その 8% というのは9年で価値が半分になるペースなんですよね。72の法則がありますので、72÷8で9という、ということはすなわちおおむねざっくり計算すると、9年間で価値が半分になる、そういうような通貨なわけです。なので、トルコリラで持つというのは、それを上回るような利回りが期待できるんだったらいいんですけれども、そうでなければそれぐらいのディスアドバンテージがあるんだろうなということで、トルコリラというのはそうそう気軽に投資できるようなものではないのかなと思いました。何故トルコリラってそんなにどんどん弱くなってるんだろうというふうに思いますと、端的に言うと、一言で言えば経常収支の問題という見方が一番納得がいきますね。輸出よりも輸入の方が多い。トルコ国家全体を一つの家計として眺めると、収入を上回る支出を続けているという状況なので、どんどん国内の財産がこの通貨の裏付けとなる財産、資産価値が、下がっていっていて、それを反映する形で、他の通貨に対する価値が低下していっているというのが、どうもトルコリラの現状のようです。なので、そういう通貨の安定性というものを見るに、こういった経常収支というものは極めて大事なんですけど、じゃあ、US ドルってどうなんだっていう、 疑問が出てくるわけなんですけれどもね、そこはまた研究対象ではありますね。基軸通貨を発行しているその通貨の覇権握っているアメリカというのは得意な立場なんでしょうね。いくら使ってもそのアメリカの国債トレジャリーボンドを発行すれば海外からはキャッシュが流れてくる、いくらでも借金できる、でお金が欲しければドルをただすればいい。通貨を見れば世界をどの国が支配しているのかっていうのは分かっちゃうのかもしれないですね。まあ国家に縛られた見方をしてもいかんというそんな話もありますけれどもね。国際金融資本とかよく陰謀論で出てくるじゃないですか。まあそれもまたちょっともっと深掘りして調べたいなと思ったりはしますけれども、まあ少なくともトルコリラ、US ドル、またユーロなどもそういった面で見ると、ユーロ経済圏全体で考えてみると経常収支っていうのはこちらもやはり黒字をキープしているので、まあそういう意味でユーロっていうのはまあトルコリラに比べて安定している通貨と言えるのかなというふうに感じましたね。で最近話題になっている難民危機、レフュージーズクライシスというところがよくメディアで取り上げられているので、その辺興味を持って眺めていたんですけれども、ザルツブルクに到着したときにする前に懸念だったのが、以前ちょっと前、本当数週間前、2、3週間前にザルツブルクの駅に殺到した難民の人たち、それでもって駅に入りきらず、列車に乗り切れず、こうホームからはみ出して、でそれでもって運行に支障をきたしている、動かなくなっちゃったっていうそんなニュースがありまして、あらあら、これからザルツブルク行くのに大丈夫かなって心配だったのは記憶に新しいというか、ほんの数週間前の出来事です。ザルツブルク経由でミュンヘンに向かって、で そしてドイツに入って、まあ難民申請、そんな流れを見込んでの難民の人々であったっていう話ですね。でその後国境線のコントロールが統制が厳しくなって、難民の人々のルートもまた変わって、ザルツブルクに殺到するようなことはどうもなくなったような感じでしたね。なので駅からはみ出して、ザルツブルク駅からもう列車に乗れなくて、ウィーンに入ることもできないなんていう、そういう恐れが現実化することはありませんでした。難民の人たちだっていうふうに見ることができたのは一家族二家族ほどでしたね。けどすごく身ぎれいなんですよね。困窮してとても大変であるというような方たちには見えなかったです。もしかしたら普通に旅行者の家族だったかもしれないですけれどもね、中東系の。ただザルツブルク駅の真ん前に巨大なテントが張ってあって、そこにアラビア文字でトイレはこちらですとかいう案内がどうも書いてあったりしていたりしましたので、まあおそらく難民の方たち向けのそのテントが、そういう施設が整備されていて、その対応の跡が見て取れて、なるほどというふうに見ました。でその周りは警官の人たちが警備しているというか、まあなんかたむろしているというか、そんな感じで、でしたね。でウィーンに入ってから王宮を見学しようと思って入っていったんですけど、そこにものすごい人がかりがあって、コンサート会場みたいになっていて、何なんだここでコンサートでやるんだと思って見ていたら、そこに看板には Voices for Refugees っていう大きな看板といいますか、垂れ幕がかかっていて、まあ難民の人たちのための声っていうふうに、目打ったコンサートでしたね。どうも有名アーティストだ、私は全然わかんないんですけれども、有名っぽくてちょっと盛り上がってましたね。ただ周りを警官隊が取り囲んでいて、あと赤十字らしき人たちも大勢いましたね。なんかピリピリした雰囲気で、長居したくない雰囲気ではありましたね。緊迫していましたね。で難民の人たちっ って いるのかなって直接ではチャリティーコンサートだったのかもしれないですけどね、難民の人たちにコンサートで歌声で元気を与えようっていう趣旨でもしかしたらなかったのかもしれないですね。それを契機になんか何らかの形を通じて支援しようというふうに思ってる、そういう企画だったのかもしれないです。まあ詳細はわかりません。でちょっと現地の新聞とか調べてみると、あのなんか政治活動的なリフュージープロテストっていうようなあの団体がどうも主催しているような行事だった、イベントだったようです。その後午後にはあのウィーンの市内を警官が多いんだなって、ウィーンってこんなもんなのかな、なんか北京みたいだなって、まあ、そこは人民解放軍ですけど、まあ、それはそれとして随分厳戒態勢なんだなと思って見ていたら、午後には結構大規模な数万人規模 あのデモ行進が行われてましたね。ウェルカムレフュージーズっていうことで、おそらく政府は難民をどんどん受け入れろっていうような、そういうデモだったのかもしれないですけれども、あともう勇ましいドラムの音と一緒にですね、どんどんどんどんどんどんっていう勇ましい音とともに、老若男女の大勢の人々が、数万人の人々がデモ行進していましたね。これまたやっぱり、あまり近づき、一旅行者としてはあまり積極的に近づきたくないなっていうような、そんな人々でしたね。で、コンサートの中にも、まあそういった集団の中にもなんか、プログラムをなんかいきなり手渡して売りつけようとするようなちょっとよからぬ怪しげな人々も、まあ、少なからずいたので、あまり好ましい雰囲気ではなかった、そんな状況でしたね。まあそんな風に感じたヨーロッパでした。観光客の方々見たところ年齢層が高いなと思いましたね。確かにパリとかロンドンとかっていうそれとはまた雰囲気が違う渋めの都市だな、都市なのかもしれないですね。まあすごく治安というか安全面でも危険を感じるということは本当一切なかったですね。いい都市ですね。人々も穏やかで本当紳士と淑女っていう本当皆さん感じが良くて、大変穏やかで有意義な日々を過ごすことができました。オーストリアっていうのがと850、60万人っていう人口のもう東京都の人口よりも少ない、一国がそれぐらいの人口の国です。で GDP では28位なんですよね。1位が US、アメリカ、2位が中国、3位に日本と。で、トルコは18位に位置しているって。それよりもずっと下がってオーストリア。ただし、一人当たりの GDP って見ると、日本を上回るんですよね。まあそういう小規模な都市国家、都市国家と言っていいの、人口が少ないがゆえの、そういう一人当たりの GDP で見ると、結構上に上位に位置するっていう風になるらしいんですけれども、まあそんなこんなで、まあ物価も高いんだろうな、トルコに比べては、それは高いんだろうなっていう予測はその通りだったんですけれども、まあそんな、まあ外資でユーロは高いからなっていう、そういうレベルでしたね。そして水とか、ワインとかビールとかは安いんですよね。ビールとかワインは安くてうまいっていう素晴らしい、酒飲みにとっては天国のような街だなと思いました。まあ、また来たいなと思いました。でよく街を歩いていて声かけられるのがコリアンとかチャイニーズシェシェとかなんか、ね、ニーハオとかなんか言われて、中国人ですかって言われたのはまた初めての経験だったんですけれども、まあこちらの方から見ればアジア人どこも一緒に見えるんだろうなと思って、でそれでいて観光客として存在感が大きいのは、まさにその順番だったんですよね。順番というか、まあ、まず中国人ですかって言われるんですよね。で、その後韓国。で、日本っていうのはその後に出てくるっていうね。中国人の方々、韓国人の方々、どんどんそういう旅行に出かけてるんだなっていうのを、出かけてこちらに来てるんだなっていうふうに思いましたね。で、昨日は国立オペラ座で、バレエドンキホーテをちょっと感激してきたんですけれども、見てきたんですけれども、それ、まあ、本場で一度見ておきたいなというところで、まあ、よかったです。でそこで注意が、こちらオーストリアはドイツ語なんですけれども、公用語ドイツ語なんですけれども、まずドイツ語で注意がアナウンスされる、そしてその後英語でアナウンスがされる、3番目に日本語でアナウンスがされてですね、注意事項というのが話されてましたね。で次は中国語かなと思いきやそうでもなかったんですよね。そこはへーっていう感じでした。まあそんなところでウィーンから楽しい投資旅ラジオをお届けいたしました。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さよなら。Thank you.